サンキュー達夫プレゼンツ、二次元音声マガジンネスレオと文字数。本日の編集会議はサンキュー達夫、松崎和俊、堀田でお送りします。
ドラえもん特集、藤子不二雄特集ボリューム4というわけで、早速なんですが、この熱文字大人気シリーズの一つですね、堀田さんによります藤子 F 不二雄先生特集の第4弾、ただいま公開中のスタンドバイミードラえもんについて、8月月間熱量と文字数の方でイベントやったわけなんですが、今回はその一部、まずはですね、いくつか何回かにわたって配信しようかなとは思ってるんですが、まずはこの今公開中のスタンドバイミードラえもんについての感想、松崎、私、堀田さんね、この3人で話して、実際長浜博監督ね、いらっしゃる予定だったんですけれども、ちょっと諸事情により、ちょっと間に合わなかった。本番、本当に最後の最後間に合った感じなんですけども、諸事情によりということで、この3人による、トーク、聞いていただければなというふうに思います。本当に取って出しでございますんでね。気になる方は、動画の方もございますんで、よろしかったらチェックしてみてください。まずは、スタンドバイミードライモ。ネタバレ含みます。バッチリ、含みますので、これから見ようかなと思ってる人は、もしかしたら見てから聞いた方がいいのかもしれないですし、別に、これ聞いてから見るっていうのも一つの、楽しみ方ではあるとは思います。ぜひよろしくお願いいたします。ドラえもん特集です。
熱量と文字数。
早速始めたいと思います。
はい。
よろしいでしょうか。はい。月間熱量と文字数。
はい。よろしくお願いします。
お願いします。
サンキュー達夫です。
おー、優しい雨松崎です。
コロッコの堀田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ということで、2014年8月。
はい。
今日は堀田さんをお迎えしまして。
ありがとうございます。
大人気の藤子 F 不二雄先生シリーズ。
いや、嬉しいです、
ね。第4弾ということで、はい、今回は、ドラえもん、主に初期ドラえもん。についてですかね。
いや、映画の話をちょっとしたいな。
スタンドバイミー、
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 はい、スタンドバイミーですね。
そのドラえもん
ですけど、
ぜひ語っていただくと。
スタンドバイミー、
いうことでね。はい、堀田さんはですね、今まで熱量と文字数の方では通常のレギュラー放送で3回喋ってい
た。そうですね。
はい。SF 短編
特集
を2回喋っていただいて、あとはミノタウルスの皿から初期ドラ、そしてスネキチ兄さんのことについて喋っていただいて、
スネキチ兄さん、
大人気シリーズということで、
ありがとうございます。
ドラえもん博士と言っても、
いやいや、そんな大したもんじゃないですよ、本当に。
お宅はみんなそう言うから。
だって僕、この間のテレビでやってたやつ、見ました、ドラえもんの知識を。
テレビ朝日やって、
あれ、僕、アンケートで弾かれてますからね。
マジですか。
そうですよ。
オーディションにも
呼ばれてない。
予選いなかったよ、堀田さん。
そうです。
なんでなんですか？
多分ですよ。確実なことは言えないですけど、ドラえもん何冊持ってますみたいなのがあって、もちろん大全集全部持ってるんで、大全集全部持ってますよっていうのを書いて、あとアニメの DVD 何本持ってますので、これ僕ゼロ本なんですよ。
お
ー。で、ドラえもんの映画何本見ましたか、僕5本なんですよ。
おー。
少ない。
見てない。
見てない。34作中5。
なんでなんですか、それは。
いや、もう、僕が本当にアニメをずっと見てた頃っていうのは、この後のスタンドバイミードラえもんにも関わってくるんで、ちょっと丁寧に説明しますけど、やっぱり僕、一般的な皆さんと一緒で、卒業してるんですよ、アニメを。
お
特撮もそうなんですよ。ある一定の年齢で卒業してるんですよ。その
健全だったんですね。
はい、比較的健全な。
はい。
ちょっと皆さんとは違う。
いや、ちょっと待って、その距離の取り方おかしい。
我々が健全じゃないみたいな。い
や、だってずっとこじらしてたんですよ、子供の頃。
ずっと。
僕途中やめてるんですよ。
なるほど。
途中完全にお笑いっていう、
ね。脱オタしてね。
脱オタした時代があるので、それがちょうど5作目の、 魔界大冒険を最後にして、
はいはいはい、
だからあの中2ぐらいですかね、
はい、
でもう一回抜けてるんで、
なるほど、
その後もうアニメもほとんど見てないですし、
逆中2病ですね、
うん、そういうこと
そうですね、うん、ちゃんと
普通でいいんじゃない、
普通になるっていう、
リア充ってこと
ですか、リア充でもなかったんですけど、
だ戻りオタクってことなんですか、
まあまあそうですね、途中で、あ、ただあのドラえもんに関してはアニメは本当にずっと見てなくて、今回久々にこのスタンドバイミーでちょっと帰ったという、
あ、そうですか、
お
ただ、
はい、
漫画だけはずっと続いてた、
漫画もずっとです、もうこれだけは
子供の時から、
子供の時から
そっちの方がやっぱちょっと病的な感じ
しますけど、いやそんなことないでしょう、
なんかあるんですか、人生に与えた影響とか、
まず最初がやっぱスタートが漫画だったってことですかね、
原作、
自分の好きなあの、はい、もののスタートは漫画なんですよ、
はいはいはい、
まあまあ21エモンの2巻をね小学2年の時に買ったんですけど、それをもう死ぬほど読み続けてたのが僕の本当に多分オタク原体験なので、
はい、
それが一番濃いものなので、はい、漫画はやめられないです、うん、もうずっと、
うん、
だからうちの母からは本当漫画放送禁止の4文字、
うん、なるほどね、
はい、ってずっと言われてました、
はいはい、
お年玉もお小遣いも全部漫画について
ます、そうなんですね、
それはもうずずっと今に至るまで、
あ、まあ、全集揃えちゃうぐらいですよね、
まあ、もちろん、うん、そうですね、
でもまあ全集も一応完結したんですよね、
はい、完結したんですけどポコポコ別冊って出てくるまあだからこの後もちょっと油断できないな、
まあ おついみたいなものがあると
あるんですあるんです
ね、
はい、知らないうちにもう発売情報が出てたりして、
なるほどなるほど、ちょっと気が抜けないです、
ね、気が抜けないです、
まあ、でも藤子先生のおかげで結婚もできたと豪語なさるし、
いやまあまあ、
そうなんですか、藤子先生のおかげでなんか社長になれたみたいな話、
ね、ご存知ですかね、のび太の、最初にドラえもんがね、未来の国からはるばると、
はいはい、
第1話やってきた時に、はい、のび太にアルバムを見せるんですよ、はい、未来の姿を撮って、はいはいはい、そのアルバムの中に出てくるのがのび太が自分で就職できなかったんで会社を起こすみたいなのがあったんです
よ、うんうんうん、あった、
はいはいはい、
で僕は自分で芸人として事務所に所属できなかったんで自分で会社を
起こすやばい、のび太じゃん、
のび太に習ったんです、
お
習ったんです、ね、
ただそののび太の会社は焼けて、
はい、
しまって大借金を負うんです、
ええ
ね、似たようなことが起こった
この辺のことは皆さん、ウィキペディア、ね、はい、その他。
焼けたようなもんなん、
まあいいです、自虐はやめてください。
あ、わかりました。うちの会社焼けました。
いや、やめてください。は
い、ね、いや、まあそんなこともありつつ、はい、だからまあ、はい、ドラえもんで人生のいろんなことを学んだな。
なるほど。でも、静香ちゃんみたいな人もね、奥さんにもらえたわけじゃないですか。そんな、その照れ方なんだ。
静香ちゃんよりだいぶ可愛い。
やかましいよ。
なるほどね。めちゃめちゃしちゃってます、ね。
ちょっと比べないでほしい。
そうですね。わかりました。
ありますけど。
はい。まあまあ、そんなこんなで、はい、まあ、ずっともう藤子 F 先生と共にある人生、
そうですね、僕がもう本当にこの世で一番尊敬する人って真っ先に出てくるのはもう、
なるほど、藤本、立川男子ではなくて
藤本
さん、まあ、藤本博史先生、
はい、
まあ、
まあ、F 先生、
でもちょっとこれ次回にちょっと取っときたい話ではあるんですけど、
わかりました、
はい、
あと、なぜ藤子 F 不二雄なのかっていうのは、まあ、今までも聞いていただければと思いますので、今回はじゃあまずまあ、大きく分けて、まあ、いくつか 2,3、はい、のブロックを用意したいなと思います
ので、そうですね、まあ、やっぱ最初はちょっとスタンドバイミードラえもんの話を、
じゃあ、まあ、まずスタンドバイミードラえもんについて語りましょう、
はい、皆さんともちょっとね、
なるほど、は
い、どのぐらいの方がご覧になったか
っ、まずまずちょっとスタンドバイミードラえもん見たよっていう方どのぐらいいらっしゃいます、
どのぐらいいらっしゃるんですか、
ああ
、うん、あ、意外と少ない
ですね、3割ぐらいですかね、僕も見ました、
は
い、
僕も見てきました、
あ、そうですか、そうですか、はい、なるほど、これからでもね、ぜひちょっとね、はい、見るという方もいらっしゃるかもしれませんが、うん、ためらうことなくネタバレしたいと思います、
そうですね、
来てるんですね、
というのは、はい、もうすべて原作本の中にある話です、
まあ、
う
ん、そうですね、
基本的には
今日ここにいらっしゃる方で10代の方いないと思いますけど、まあ17歳って言い張ってる人はいるかもしれませんが、あくまでドラえもんね、
はい、
まあ、我々にとってはその6巻までとか5巻までっていうのがまず一つのドラえもんとして、
一応まあテントウムシコミックス最初に出たのが全6巻っていうくくりで出たんです、
だからまあさよならドラえもんまでっていうところで、まあ一応記憶はしているんですけど、まあその後もまた続くわけなんですが、
そうですね、
まあそんなドラえもんをまあ今回 3D の映画になったということで、まずじゃあ僕と松崎くん見てきたんで、
はい、あお二人の
その感想からね、まず博士一番最後
で、いやいや博士なんてもんで長いですけど、
のようににわかがちょっと先に、はい、
うん、これはもうあのネタバレ含みますんで、はいはい、もしちょっとネタバレやだなって人は聞かないようにしていただければと思いますし、
う
ん、まああとあの若干ね否定的な意見、はい、肯定的な意見いろいろ出るかとは思いますが、うんうんうん、まあぜひそれらも含めて確認しに劇場に見に行ってくださいという
、そうですね、
前提でじゃあお話したいと思います。
これはもうぜひ劇場で見ていただきたいですね。
は
い
は
い、
じゃあまず松崎さん、はい、お願いします。
エピソード的にはその、はい、先ほども言いましたけど、はい、もうあるお話、
まあそうですね、
ですもんね、
はい、
の泣けるとかちょっと感動するエピソードをチョイスして、うん、それをうまい具合にこう詰め込んだというか、
まあ一本の映画にね、なるように、
一人になるように詰め込んだっていうのがあるので、うん、
まとめた感ありますね。
その、はい、まあ僕も一応コントをやってるので、うんうん、いろんなそのコントの中にあるボケ、面白いボケだけをつなぎ合わせれば面白いネタになるのかっていうわけではないっていうのを僕は知ってるので、うんうん、
はい、
惜しいなっていう、
ほう、ほう、例えば
一応なんか今度感動するみたいなのが一応テーマ、
うん、そうですね、
泣きドラしませんかみたいなキャッチコピーが
出ちゃいましたねそれ、うんうん、
それはだからあの映画本編とは別の映画振り問題ね、うんうんうん、映画振り問題は
映画振り大問題
大問題なんです
はい、そうです。
こういう先生いたなんか。怖い先生。
怖いよ。
いたなんか。地理とか理科の方にいた、こういう先生。
まあ、なんで、まあ、泣けるお話なんだろうなっていうのも、
うんうん、
割ったので。
もうそうですね、泣きに来てくれっていうね。
はい、で、泣きに行ったんですけど、
うんうんうん、
ちょっと足りない。
ああ、もう一押し。
もうちょっと間を空けるとか、なんか、はいはいはい、あって、たんじゃないのかなっていうのをちょっと、はいはいはい、うん、でもそれが子供目線としてはこれぐらいがちょうどいいのかなとも思いましたし、
なるほど、
実際なんか見に来てる、うん、女性二人組が見に来たり、うん、この横の席だったんですけど、はいはいはい、結構ちゃんとそのシーンで、
うん、
未来にいた静香ちゃんの、うん、お父さんとの話のシーンとかではやっぱ泣いてたりとかしたので、ね、
は
い、
結婚前夜
やっぱあそこは女子としてはグッとくるところですかね、まあ、静香ちゃんが結婚前夜にお父さんと、うんうん、はい、まあいろいろ語り合うシーン、はい、
まあF 先生も3人の娘を持つ父親ですから、
はい、ああそうなんですね、
やっぱり
その作家論入ってる。やばい。
父の気持ち、
ね。なるほど。
ね、嫁いでいく娘に対する父の気持ちってやっぱりね。
そういうことなのか。
あそこは投影されてる部分だと
思う。はいはいはいはい。すごいな。
ただね、子供はやっぱ泣けないんですよね。あの辺では多分。
なるほどね。まあその女の子の気持ちはわかんないですからね。
僕が聞いた子供の声は、一個も笑えない。
でも笑いとこ結構あったじゃん。
僕見に行った時、のび太が最初タケオプター乗って気絶するシーンで、はいはいはい、ちょっと笑いは起きてました。
笑ってる子いました。はい、でもまあちょっとまあ、ドラえもんもっと楽しいものだっての分かってる人は。
ちょっと松田城さんなんで黙っても
すいません。
で、よかったというか、ちょっと面白いなと思ったのは、
はい、
意外と出来すぎくん出てくるなっていう。
はいはい、はい。
ただの出すぎくんになっちゃう。
いやいや、ちょっといい人間じゃない。
出すぎとまではいかないんです
けど。出来すぎね。
アニメを見てる、僕はあまり、まあ、単行本読んでましたけど、うんうん、まあ、基本的にはやっぱりアニメです。うん、アニメメインの、
うん、
としては、出来すぎくんって名前知ってるけど、そこまでいっぱい出てくるキャラクターでも、
あ、
毎回出てくるわけでもないし、
まあまあまあ、まあ、そうだね
っていうキャラクターだったんですけど、
うん、
多分その静香ちゃんとその未来どうなるかっていう話を一本の軸にした時に、どうしても出来すぎくんとの対比にしないといけないのか、すごい出来すぎくんがちょこちょこポイントポイントで出てきて、
まあ実際出てくるんですよ。やっぱ静香ちゃんとのその伸びた恋のさや当て、
はいはいはい、
あの辺の流れになると出来すぎくんはどうしても出てこざるを得ない。
そう、得ない。
はい、まあ、かませってことですから、
ね。まあまあ、いわばそうなんですよね、はい。ライバルキャラというか。はいはい、
全てを持っているかませ犬、
うんうん、かませ犬ね、
いいやつなんだよってのび太泣いてましたから、
ね、
うん、
パーフェクトなんです
か、だから出来すぎをいいやつって言えるのび太偉いなっていうところはありますよね。
偉い、
うん、僕ヤウ的には出来伸び、
出来伸びね、出来伸び、まあ分かる分かる分かる、
いやもうそういうのは持ち込まないでほしいです。
そうですね、
申し訳ないです。
そういうと、はい、もう一番遠いところに、
はいはい、なんで、まあそういうのは、ちょっと出来すぎ、はい、出来すぎくんいっぱい出てきて、ちょっと良かったな、
なるほど。
っていうのと、
はい、
僕 これどう思われるかちょっと今コワコワしながら今喋りますけど、ねえはい、エンディングテロップのところが僕すごい好きでした。
エンディングテロップ、うんうん、
NG 集みたいな、
はい
は
いはい、の、 あの、まあ、ジャッキーの映画とかでよくあるような
、面白かったですね。
を、うん、アニその、まあ、まあ、CG とか、まあ、そのアニメというか、で、やる。うん、それを、だから、わざわざ NG シーンをわざわざ やってるっていうことです。
だから、本当に 3D の、ああいうものにしたっていう、立体的にしたっていうことは、やっぱリアリティっていうことで言うと、あ、本当にこの人たちは存在していて、映画の中ではお芝居をしていたけど NG シーンもあったんだっていうような見せ方になってる、はい、
そのガリバートンネルでちっちゃくなってそのミニ四駆みたいなのに乗るシーンみたいなのがあるんですけど、うんうんうん、そこに
犬が
、うん、あの出てきて、うん、追いかけられて NG シーンになっちゃったみたいなのがそのエンディングテロップの時に出てきて、
うん、よかったよかった、
あこういうの面白いなっていうのが
出来すぎもうまく落とし穴から落ちてない、
う
ん、
そうそう
とか、
ね、あれ落ちなかった、ね、みたいな、
よかったですよね。
これはもう出来すぎ好きとしてはちょっと
なるほど、出来すぎ好きになっちゃった、ね、
もうそういうポジションで、
はい、
なるほど、
まあ、そういうのちょっとコロコロくすぐられた、うん、こうやってだからまあまあそのいい悪いだけじゃないんですけど、うんうんうん、あのすごく今まで見たことない感じの感じがして、あの知ってるエピソードではあるんですけど、うん、
はい、
で、あと僕そもそも 3D の映画を見るのが初めてだった
っていう。3DCG を。
はい。
じゃあピクサーとかも見てない？
前にうん、アナと雪見たんですけど、うん、2D だった
ね。あ、残念。
あ、3D っていうのはこの、ほんと飛び出す方の 3D ってことですね。はいはい、
あの、メガネかけるやつ。初めてメガネかけて。
一応 3DCG 映画とは言うんですよ。
はいはい。
どの映画も、うん、ピクサーのやつも全部含めて。うん、そうじゃなくて、こう飛び出す方ね、はい、メガネをかけて。
だからタケコプターで回ってる時はちょっと怖かったです。
なるほどね。酔うぐらいの感じ。
なるほど。
いや、もう怖い。
なるほど。
ってなりました。
当たっちゃうみたいな。
はい。
ありますね。
いいですね。
うん、
っていうのが今日夜、夜じゃない、
昼方
見てきたんですね。
もう見てきたばっかの、
うん、あそうですか、
との感想です。
なるほど。
見てよかったですか？
見てよかったです。
なるほど。
お値段分は、お値打ち的には。
まあこの人基本映画見に行かない人なんで、
そうですね。ちょっと特別な感じなんだよね。
う
ん
う
ん、
そうですね、うん。でもいいもん見たなとは思いました、ね。
なるほど。
損したなにはなってないから。
そうした何はなってないですか。
なね。怖い怖い怖い怖い。
カメラ想定
して
ほしいわ。
いや、よかったよかった。
目線が怖いんですよ。
違う違う、よかったなと思って。よかったよかった。
よかったですね。はい。
うん、
はい、
よかったです。
じゃあ次僕言わせていただきますね。はいはい、すごく偉そうな物言いをさせてもらっちゃうと、
はい、
ありかなしかで言うと、
はい、
もうあり。
ほうほうほう。
ありな作品でした。
うん、
っていうのは、本当申し訳ないですけど、
はい、
期待値すごい低かったんです、僕。
なるほど。
まあまあまあ、みんなが知ってる国民的コンテンツで人儲けしようと思ってんでしょ、うん、それ 3D ってっていう。う
ん、まあ、それは合ってると思います。
はい。で、でも、大概このパターンだと、本当に見に行って、すごい後悔するパターンが多いと思うんですが、は
い、
あ、
多いですね、
あ、すごい見てよかったなって、純粋に思えた。
うん、
で、一つは技術面。
はい。
まあ、なぜ 3D したのかっていうことが納得いく部分が結構あって、うんうん、中でも僕一番感動したのはのび太の部屋の間取りです。
はいはいはい。
で、まずちゃんと6畳で設計されていて、
う
ん、
6畳でしたね。
で、僕らが見ていたのび太の部屋っていうのは常に入り口側から見た、あるいは横の、今回は結構みっちりのび太のものがいっぱい詰まってましたけど、
はいはい、
窓を向こう側に見た左側の壁側から見たのび太の部屋しか僕ら知らなかった。つまり、そう、だから、はい、ドラえもんがいる押し入れとのび太の机、
はいはい、
で、こっち側からお母さんが入ってくるっていうような間取りしか分かんなかったのが、これ 3DCG にしてくれたことによって、まあ、360度大体味わえた。っていうことで言うと、すごくディテールマニアで、もうディテール萌えとしてはですね、これはもう、はっきり言って最初からもう人物は追ってなくて背景しか見てませんよ。このカット二度と出てこないかもしれないと思って。
あそこは、ミニチュア特撮です。
ミニチュア特撮なんですね。
はい、CG と融合させてる。
なるほど、なるほど。いや、だから、極端な話言うと、まあ、和室の、まあ、畳なんですけども、畳の目の一本一本まで全部再現してある。はい、で、もっと言うと、
うん、
カーテンの質感、
うん、
しかもカーテンが綺麗に整ってなくて、うん、いかにも子供が開けて閉じた感じの雑さ、
うん、
あとは窓に 多分雨が降って乾いた後にできたちょっとした跡、うん、
はいはい、それは見ましたね、はいはい、
とかあとのび太のあの部屋の棚に何が置いてあるかっていうのも今までは想像もしてなかったんですけど、意外とリアルだなと思ったのは、うん、棚があるんですけど棚の横に絵の具入れが置いてあって、はい、その横に野球ボードゲームが置いてあるっていう構造になってるんですよ。
結構頻繁に出てきましたね。
そう、俺あれだから最初ワンカットかなと思ったんだけど、うん、結構いっぱい出てきて、はい、っていうことはつまりボードゲーム全盛期、まあ、つまり70年代前半、はいはいはい、ファミコン以前の、
ね、設定的になんかそうなってるみたい
ですね。そうですよね。だから昭和40年代後半から50年ぐらい、はい、で割と男の子がみんな持っていたものっていうのがまああって、うん、ある程度地球儀とかもあったりとか、はい、あと貯金箱、ポスト型の貯金箱、うん、あとはテーブルの上に置いてある、うん、まあ蛍光灯の古さとか、はい、うん、まああと消しゴムの使い込み感、うん、そして国語辞典は三省堂っていう、ね、まあそこはチェック
させていただきますね。そこだけは赤いだけ、
ね、やっぱ、はい、赤いな、なんて書いてあるんだろう、最初オーブン車かなと思ったんですけど、はい、三省堂って書いてある、ね、
書いてました。
おそらくある三省堂だと思うんですね。でまあシャーペンがなくて、はい、ちゃんと鉛筆削りっていうところであった、
ね、う
ん、
ああそうですね、鉛筆削り
で、外から見るとやっぱちょっと経年変化をした奥、うん、まああの壁壁面、そして、東京都、まあ、うん、おそらく世田谷か練馬あたりですよね。
練馬です。
練馬ですか、はい、あのゴミの分別がまだ黒ビニールだったんで、うん、あちょっと時代を感じるなと、ちゃんとやっぱそういうところのディテールも、はい、まあ、しっかり組まれていて、うん、まあ、街中にある電話ボックスであるとか、うん、あるいはコーラを売っているらしき自動販売機の錆具合であるとか、うん、まあ、そういったところもまあなんか再現してあって、はい、あこれはなんか 2D ではなかなか表現しきれない部分というのがまず 3D で表現されてるなっていう。でもう一つは、はい、まあ、タケコプター、うん、まあ、タケコプターっていうとねヘリトンボじゃって怒られますけども、
はい、いやいや、まあ、初期はそう
です、ね、あのタケコプ
ターここで怒られたら何の話もできないですよ、はい、
まずタケコプターをつけた時にどうなるのかっていうことを、うん、逃げずに説明した
っていうことです。
でまああの頭にどれぐらいの、ね、G がかかるのかとかっていうことはさておいて、うん、実際に空を飛ぶ時に、うん、まあ思い通りに飛べるとはいえ、やっぱ風の抵抗を受けたりとか、うん、はいはい、まあある程度物理法則にのっとった動き方をする。で、その上でスピード感、うん、もうこれはもうやっぱ 3D ならでは、疾走感、うん、まあ空を飛ぶだけじゃなくて街中をこうね、滑空するようなシーンとか、まああと後半にもある、まあ街中、結婚式場まで行くようなシーンとかの、うん、はい、まあ、ドキドキ感っていうんですかね、うん、まあ、あの辺のアクションぶりっていうのは 3DCG ならでは、
うん、
あとは雪の表現、雨の表現、はいはいはい、水の表現、うん、だから川面をちょっと擦るような感じののび太の表現とか、うん、まあ、あと雪中で静香ちゃんと、まあ、出会い、またそして岩の中でちょっと雪が溶け始めて水になる部分とかっていうのは、まあ、あと炎とかもそうなんですけど、意外と 3DCG でやっても手間がかかるようなことも、まあ、しっかりやっていたなっていうところで、あ、なんかすごいじゃん、うん、っていうのはありました、うん、なんかすごく偉そうなものになって申し訳ないんですけど、
いやもう本当におっしゃる通りで、
でまずそれ技術面でまずいいものを見たっていうのがあります、
うんうんうん、
ただまあ例えば、うん、涙の表現であるとか、はいはい、鼻ちょうちんの表現であるとかっていうのは、うんはいはい、3DCG であるがゆえに、うん、本物より本物になってしまっているというか、あれ、まあ本当は鼻ちょうちんっていうのはそもそもあんまできないし、だからすごい細かいのは、うんうん、例えば、あやとりの秘密みたいな、学研に出てる秘密シリーズが枕元に置いてある。はいはいはい、で、その上にのび太は寝ているんだけど、鼻ちょうちんができていて、カメラからこう見ると、鼻ちょうちんから透けて見えるなんとかの秘密のカバーが若干やっぱこう、透明な鼻ちょうちんを通した屈折が表現されてるわけですよ。
はいはいはい、
そのディテールいる？
いや細かいのは
いやもうねおっしゃる通り、
そうそうそうそう、おっしゃる通りそのディテールいるっていう、はい、でそれは逆に嘘くさくなってねっていうところも含めて、うん、あこれはでもそうは言ってもファンタジーなんだって説明されてる感じがすごいして良かったなっていうのがありました、うん、
ああなるほど、
うん、まあなんでそのリアリティラインっていうのがどの辺にあるのかっていうのがちょっとつかみにくかった、うん、例えばドラえもんが来るんだけど、うん、
はい、
お母さんとかお父さんにどう受け入れられたのか、うん
はいはいはい、
友達にそのドラえもんっていう不可思議な存在を、うん、1970年代にどう受け入れさせたのか、うんうんうん、その辺はちょっとわからない、
はい、
どう説明されるのかなとも思いました、うん、見ながら。い
やあれ普通に今までの SF のパターン、しかもやっぱあそこまでリアルに世界観を構築するんだったら、うんうんうん、リアルさを追求してるんだったら、うん、そこのリアルは若干欲しかったなっていうのは、
うん、
ただ確かにドラえもんっていうのはファンタジーだから、うんはいはいはい、そこはもう受け入れたっていう風に飲み込むっていうね、うん、でそこはあなんか 2D のまんまなんだのがまずあったっていうことと、うん、まあ、あの全体的な尺としてはまあ満足してるんですけど、うん、もうちょっと短くするか、うん、もうちょっとちゃんと やるか、
うん、
どっちかかなっていう。でもともと大人用のデートムービーとして設計するのであれば、うん、もうちょっと人物の掘り下げが欲しかったかっていうのはあります、はい、っていうのは、うん、のび太がしずかちゃんが好きなのはもう完全に見た目が好きっていうところから入ってる分かりやすさがあるんだけど、はいはいはいはい、しずかちゃんがのび太のことを好きになる動機がよくわからない、
うんうん、
あれだけ見ると
でのび太さんは基本的にその思いやりがあって、はい、でのび太あのしずか父にもそれが伝わっていると、
うんはいはい、
彼は優しい人で、うん、まあまあ、いろんな人に思いやりがあるみたいなことを言葉で説明しているだけで、うん、エピソードがないんです、
うんうん、
いや別にいいんです、ベタでもいいんで、うん、なんか捨て犬拾う的なエピソードでもいいんです、うん、別に、うんうんうん、そういうの一個あるだけでも説得力が違うはずなんだけど、それがないがゆえに、うん、ちょっとしずかちゃんに感情移入できない、
なるほど、
のが一つと、
はい、
まあ、もっと言うと、静香ちゃんっていうのが意外とこうね、魔性の女なんだな、みたいな、ちょっと
買
い
なの。静香さんはそうですよ。
静香さん
って言っちゃいましたね、今ね。
だいぶ上の存在なんだ。
そう、ちょっと。
恋愛レベル的にだいぶ上なんだね。
ちょっと今回のことで、ちょっと静香ちゃんちょっとランクが上がってしまったので。
なるほど、なるほど。
そうですよね。
はい。
で、割と、女性の意見を聞くとですね、
う
ん、まあ、割とやっぱ静香ちゃんに感情移入して見るっていう人もいて、
うん、
でやっぱ静香とその静香父の結婚前夜のお話にはやっぱ泣かされたっていうところはあるんですけど、まずその静香の、のび太がなぜ好きなのか、なぜのび太を選んだのかっていう説明ね、うん、まず選んだのかっていう説明の時点でものすごく偉そうなんです、まず、
うんうん、
静香は選ぶ側なんです、まず、
うん、
で出来すぎと、うん、最低でも出来すぎとのび太と、うん、あと一緒に雪山に行った友達の誰かは天秤にかけてるわけですよ。
はいはい、なるほど。まあまあまあ、ね、女性。
天秤にかけてるわけですよ、
ね。女性の友達かもしれないけど、
まあわかんないですけどね。まあ雪山に女性と行くかどうか別問題として。
まあまあまあ、そこは置いときます。
置いときましょう。
置いときます、ね。
で、のび太を選ぶ理由、プロポーズを受ける理由として、
はい、
ほっとけないっていう。
まあまあまあまあ、まあ。
つまり母性に訴えかけてるものがあって、うん、私がいなきゃっていう部分が、うん、やっぱ何の取り柄もないのび太を選ぶ理由になっている、うん、一方で出来すぎ、
はい、
出来すぎは何て言われたか、
うん、
全部一人でできるって言われちゃったわけですよね、
うんうん、
出来すぎですかね、
言ってましたね、
でそれは出来すぎがその答えをもらったということは、うん、ある程度その答えを引き出すまで出来すぎとも距離は縮めていたわけですよね、静香は。
お互いとも切らずに、
うん。そうなんです。
ずっと。
つまりずっと天秤にかけ続けているわけです。おい、待て、静香。いいのか、それ。で、やっぱその情報は父親にも言っていて、はい、父親はやっぱ、君が選んだのは間違いないからっていう。う
ん、選んだ。
選んだ、はい。あ、やっぱ選ぶ立場っていうことは父親も共有している情報なんだ、うんうん。で、しかももっと言うと、まあ、ダメ人間、ダメ男を選ぶっていう、うん、あの、静香の体質。
うんうんうん、
ちょっと、って引いてしまった部分が。
ああ、なるほど。
引いてしまった、
はいはいはい。
引いてしまった部分があったんですね。
なんかありますよね。ダメな人、ダメな男にも離れられない人とか、ね。
自分が好きかどうかは別として、はい、求められる人にあげちゃう人っていう。
は
い、ちょっと、はいはい、まあ、言葉悪いですけど、うん、いろんな意味で、なんかそれちょっと、うん、ゆるい子なのかなっていう印象を受けざるを得ないというか、で、クラスのアイドル的な存在の女の子って得てしてそうなりがちな部分もあるんで、なんか、もうちょっと静か掘り下げて
ほ
しかったっていう部分がありました。まあ、あと僕は、ラストシーンです。
はいはいはい。
さよならドラえもんがあって、まあ最後さよならドラえもんもなんか一個だけ道具を置いてって、まあその道具をまあいざという時に使ってっていうのはあるんですけど、
嘘
8。はい。まあ、そのドラえもんと一、もう分かれて、せっかく大人のび太を出してきて、あれは子供の頃の友達だからなとかちょっと振り返らしといて、ドラえもんとの別れを予感させておいて、つまりドラえもん ていう存在が、うん、唯一ののび太にとっての逃げ場だった、うん、でその逃げ場を失うことによってのび太は成長するという物語が、うん、まあ、対ジャイアン戦で描かれる
わけじゃないですか。ジャイ
アン戦、うん、ね、だからそこで初めて成長物語として完結するはずなのに、うん、はい、えドラえもん戻ってきていいの、
うん、戻ってくるところまで、
はい、っていうのがあって、まあ、ちょっと僕は混乱しました、うん、これはいいのだろうか、うん、っていうところで、うん、はい、のび太は果たして成長できるのかどうか、うん、まあ、細かいところ一体いっぱいあります、うん、まあ、だから結婚ゴールとして考えていいのか、
なるほど
おい静か、結婚した後が問題だぞとスタートでしかないぞとここはもう本当夫婦コンビとしてもね、はいはい、言ってやりたいところだと思うんですけど、
そっからが大事です、
ね、そっからが大事ですよ絶対あの結婚生活破綻しますから、
いやそんなことないですよ、
そんなことない
です、ちゃんと描かれてます、
ちゃんと描かれます、
はい、そこら辺のことも、まあ、そういうところも原作に
はあります、まあいろいろ、まあ、プロット的なことはね、うん、あるんですが、まあ、はい、とはいえそこら辺細かくやってたらものすごい長大なものになってしまうんで、うん、そういう意味ではいいとこをつまんだ上で 3DCG でできる部分っていうのを、まあ、前面に押し出してくれて、うん、まあまあ、いい時間の使い方ができたなっていう、うん、ある程度の達成感が得られたんで、
なるほど、
あ、これはすごいものを見たな、うん、逆になるほど、もっとつまんなくてもおかしくないのに、うん、なんかすごいことやってくれたなっていう意味で、まあ、また新たなそのまあ、トヨタ、パナソニック、うん、グリコっていうようなスポンサーを交えた、うん、ビジネスモデルの展開をしてくれたんで、うんうん、まあ、なんかそこはすごいことをやってくれたなっていう、
僕らがもう知ってるドラえもんというものを使って、うん、なんかすごいものを見せてくれたなっていう感じがします。ドラえもんがその友達にそう伝わってるかどうかっていうのはやっぱり僕らがもうドラえもんっていうのを知ってるから、まあその辺はいいよねっていうところもなんかちょっと伝わってきました。
はい、もうめちゃくちゃ長く喋りましたね、スケ
ジュール。いや、もうだ結構だいぶね、
大丈夫です。じゃあ、もういい、博士、お願いします。
いや、博士でも何でもないですけど、まあ、おっしゃってたことに、僕も感じてたこと、はい、たくさんあるんですよ、はい、まあ。お二人が言ったことに関して思ってたことあるんですけど、まあ、全てもう本当に一言で、
一言
もう、蹴りがつくんですよ、これ。
一言で蹴りがつく、
そもそも、ドラえもんは何かっていうと、ギャグ漫画なんですよ。
うん。
ギャグ漫画をね、うん、リアルにさせたりとかね、うん、泣かせる話だけ集めてね、うん、大人が見るなんか映画にしてやろうとか、もうね、その判断の時点でね、おこがましいんですよ。本当に。
やばいやばいやばいやばい。
結局ね、だから、
ほらほらギャグの要素は、でもうまい具合に残ってませんでした。エッセンスとして。
うんうん、完全にギャグ1個消されてるとこありますよ。
お、そうなんですか、
はい、はい。これ説明しちゃっていいんですか、ね、
どうぞ。
最後、のび太が未来、から帰ってきて、静香ちゃんに、僕は絶対君のことを幸せにするからねって言いに行く場面あるでしょ。あれ、本来だとあの話のオチの大ゴマの一コマなんですよ、
うん。
で、落ちてるんですよ。笑いで終わってるんですよ。っていうのは、未来に行って、そういう、親のね、お父さんのあの気持ちとかを聞いて帰ってきたのび太はもう絶対君のこと幸せにしてみせるからねって、いやいや大げさ大げさ、
はいはいはいはい、はい、
何言ってんのこれから先のことは静かちゃん何のことか分かんないよっていう笑いどころ、
あそこでもうのび太滑ってただ
からなんで滑ったかというと
なんか中二病っぽい人になってた、
分かりますか、
小4なのに中二病発病した
ら早いわってことじゃないですよ、
痛い子だった、
ね、なんで滑ったかっていうと、あそこで切ない曲がかかってたんですよ。
あー、なるほど。
普通に感動する
シーン。いやいやいや、違う違う。あそこは笑わせるシーンだ、本来。
だから、
そうだったんです
よ。ボーン、ボーンっていう。
いけないと。こうなるやつ。
だから、本当に。
比嘉くんが好きなやつ。
あそこはね、もう本当楽しい感じの BGM でポッポコポンポンポン。
あー、
みたいなね。あれで、バーンって終わるところを、
綺麗な伸びたっていうことですよね。
は
い、
あれをね、うん、なんか泣かせにかかってる。
はいはいはい、はい、うん。でもちょっと静香ちゃん引き気味ですよね、状況は。
だから、あそこもそうなんですけど、うん、やっぱり本来はこれ生活ギャグなんだってこと。
生活ギャグ。
生活ギャグ。
だからそんなジャンル、堀田さんの口からしか聞いてない。
違う違う違う。これは F 先生がもうはっきりと言ってます。
言ってるんですね。はい、生活ギャグだと。
普通の生活をしてる、はい、一般家庭に異質なものが飛び込んでくるギャグ漫画の、
はい。だからケロロ軍曹と同じシステムってことなんです。
ケロロ軍曹が真似してるんですけど。
わかった
それはね。
すみません。すみません。
それはね。
すみません。
じゃあ侵略イカ娘ってことですよね。
まあ、が真似してるんですけど、そこはね。
はい。
はい、
で、まあ、それを総じて生活ギャグって言うんですけど、所詮はそういうものなんですよ。
うんうん、
で、それを今回 3DCG にしようってなった時に、ね、皆さんもう見てるでしょ？散々見たと思うんですけども、うん、広告でね、
はい、
一緒にドラ泣きしませんとかね、うん、
はい、
振りがね、
そう、この夏ドラえもんが終わるはてなと、
あ、
ちょっと衝撃的、要はまあ、そういうショッキングな言葉で引きを作ってたくさんの人に見てもらおうって、そういうものなんですよ、うん、
なるほど、
だから CG の技術も見せつけてやろうと、
うん、
日本の CG 技術はこんだけすごいんですよ、うん、だから必要ないお父さんの顔のシミとかね、うん、そういう
の、まあ、あのシルバーグレーのサラサラ感
だから
半端なかったですね、
このリアルのラインっていうのがあって、ここまではいいよここまでは本当欲しい大事好きっていうのと、これ超えちゃうともういらないっていう部分で超えすぎてたんですよね、まあちこち、
だから確かに例えば一つこんな野暮な疑問かもしれないけれども、
はい、
まあ、のび太さっきも言ったように、まあ、昭和40年代後半から50年ぐらいの生まれの子が、
はい、
まあ成人していい大人な、うん、でも30手前ぐらいで結婚する、
はい、
っていうことは、うん、まあ、大体西暦で言うと2000年ぐらい、
まあそうですね、うん、
大人のび太が
十何年後ぐらいですよね。
で、僕らは今それを2014年に見てる。
はいはいはい、
今2014年に2010年の時点で大人になったのび太が出てくる世界が、うん、今よりすごい発展してる。はい、
そうなんです
よ。え、これどう解釈すればいいのっていう、
ね。まあこれに関しては実は僕はちょっと肯定的なんですよ、
ね。お
っていうのも、いわゆるこの監督さん、山崎監督っていう、三丁目の夕日とか
撮られ
た方です
ね。はい、
僕はリターナーぐらいしか見てないんで、うん、何とも言えないんですけど、うん、この方の考えとして、やっぱり未来はユートピアであってほしいと、
うん。
ディストピアであってほしくないと。うん、まあ、ある時期流行ってたじゃないですか、ディストピア。いわゆる、ね、ブレードランナー的な嫌な未来。
うん、
漫画で言うと、ガンム的な、
うん、
なんかちょっと嫌な感じの未来になってるっていうのが一時期ちょっと流行ってた時期があるんですけど、うん、その前ってやっぱユートピアなんですよね。
うん、だから未来はもう輝かしい。はい、
だから、手塚先生が書いた未来の話なんかも、すごい発展した未来になってますし、うんうん、それ、やっぱり手塚先生を尊敬する、F 先生も、やっぱり未来はすごく科学技術の発達した、みんなが幸せに暮らしてる世界。
まあ、それはだからもっと言うと、科学技術というのは人の幸せのために使うものだっていう考え方があるわけですよ。
だからそういう部分っていうのをやっぱり前面に押し出そうと思ったこの監督さんは偉いなと僕は思う。その辺は F マインドをちゃんと。
F マインド
?F マインド。
F マインドを組み取ってらっしゃるなっていう部分をやっぱり評価できる。
はいはいはい。
だからここは評価。要は僕の中で評価できない部分、評価できる部分ってもう完全にこの中にたくさん分かれて出てくるんですけども、それはもう F 先生の気持ちはちゃんとおもんぱかってやってるかどうか、
なるほど、なるほど、
いやこれは F 先生じゃないだろうっていうところにはやっぱりイライラします。
じゃあ例えば別にこれ作品全体を、はい、まあ低く言ってるわけではなくて、はい、例えば監督自身が本来やりたい方向もあって、はい、原作も組んでやっていたものが、まあ一応ビジネス上、うん、いやもうちょっとここ泣かしてとか、うん、っていうことが入っていろいろリアリティラインが崩れてた可能性もなきにしもあらず。
そうなんですよ。だからやっぱり数多くの人に見てもらいたいっていう、もう一回ドラえもんを、まあ、見なくなった人にも見てもらいたいから、うん、再度何かそこに仕掛けをねしなきゃいけない。
昔ドラえもんを見てた人にもう一度見てもらいたいとか、
そうだからもうドラ泣きであったり 3DCG であったりっていう余計なものをねつけなきゃいけなくなってしまったんですよ。
ただね、例えばこのドラえもん 3D のドラえもんは本当に 2D のドラえもんにもう負けずとも劣らない全国規模で展開してるわけですよ、はい、それこそ毎週末ね、
はい、
松崎君イオンモール行ってますけど、うん、イオンモールにあるような、うん、まあ、シネコンでも上映する、
はいはいはい、
まあ、地方の人で、うん、まあ、あんまりドラえもん最近見なくなったけど、うん、ちょっと見てみるかとか、うん、まあ、車でエグザイル聞いてるよみたいな人も見る、はいはいはい、そういう人にもちゃんと響くものになっているし、
うんうん、
従来のドラえもんマニアも見てもまあまあまあまあ OK かぐらいなバランスにまとめたっていう考え方はできないんです
よ。だからまとまってます、
うん、
だから僕の総合的な評価をしますと、はい、ありです。
おお、はい、そうなんだ。
ありなんですよ、
はいはい、
それは、
はい。
まあ、うちの奥さんも、まあ、だいぶドラえもんから離れて、昔アニメをチラチラ見てたぐらいで、はい、原作を読んでなかったうちの奥さんがもう最高に面白かった。
それはすごいじゃないですか。
まあ、うちの奥さんが言ってるんで、ありだ。
それは
結局そこ
映画がありなんじゃなくて奥さんがありっていうこと
は奥さんがありです
ただのろけの話してただけじゃないですか。
でもあの僕もリアルにもう正直言いますとずっと見ながらイライラはしてるんです。
うん、いやまあそれはね、うん、もう一番濃い原作オタとしては、
う
ん、
いやもうこれおかしいよ、
何にしてもそうですよ、
これ何やってくれてんのとか、うん、思いながら見るんですけど、
俺が君に届けの実写の映画を見た時に何ですかとこんな短いんだよみたいな、
あるでしょ、そういうのやっぱり大事なこととして、うんうん、であるんですけど、トータル見終わった後にすごくいい気持ちだ、
う
ん、
おー、うん、
幸せな気持ち、
すごいことですね。
でやっぱりこの 3DCG の技術はすごいなと、
うん、
日本も本当世界に負けてないなと思いましたし、でも 3DCG に関してだけ言ってもちょっと問題点はあるんですよ、うん、まあ、さっき言ったそのお父さんのシミだったりとかいらないじゃんっていうのも思いますし、ま
あ、でも技術力っていうところの誇示まで行くとちょっと押し付けがましいけど、まあありっちゃあり、
うん、まあ、あの今回白組っていうところが担当してるんですけども、ね、白組っていうのはもう僕ら特撮ファンからしてもものすごいところなんです。
そうですね、
2006年に魔断戦記龍剣道っていう作品が作られたんですけども、うん、その2006年当時の他の特撮番組と比べても圧倒的なクオリティなんですよ。もう何世代か先なんですよ。
なるほど。
もう大パーツみたいなもんなんですよ。
大パーツ、
はい、その時代では実現しえないぐらいと思えるレベルの特撮技術だったんです、
はいはいはい、
ぐらいのものをやってた人たちなんで、今回作ったのを見た時に、まあ、ちょっとチラチラ言われてるんですけど、ピクサーにも負けてないなってよく言われてる、この作品に関して。確かにピクサーにも負けてない、素晴らしいと思うところ多々あります。特にドラえもんの造形は最高でした、
うん、
これ変にリアルにせずに本来の形の一番見やすいタイプのフォルムのドラえもんを綺麗な 3DCG にしました。
確かに、うん、絵に馴染んでましたし、はい、2D のイメージを引きずってでも違和感がない、はい、
うん、
それでいてちゃんとそこに存在しているドラえもんということでした
よ、ね、で他の人のキャラクターはちょっと若干残念だなって、やっぱ目、うん、メガネを透けて目が見えるのび太とかやっぱ違うなと思いますし、なるほどなるほど、やっぱスネ夫の髪型もちょっと、
はいはいはい、髪型は
髪型問題、
うん、気になりました。
あれもあらゆる角度から見てもこの
こう
ね、になってるっていうのが本来ね、やっぱ 3DCG にすると問題が出
てる。ただね、やっぱこれはもうこ原作が公式になったパターンだと思うんですけど、うん、やっぱスネ夫に関してはやっぱすごいね、ジャイアンに求愛されるシーンが
はいはいはいはいはい、ありましたね。
そこに関してやっぱジャイアンのことではなくて自分のラジコンの方が気になってるっていう、はいはい、うんうん、ド S スネ夫ですよ。俺はちょっとスネジャイ燃えましたね。
ジャイがウケだったんだ。
どうしてもスネを鬼畜みたいな。
もうどうしてもそれ持ち込んでくる、ね。
もうね、大人スネを見た時にもうほんと積もったっていう感じ。うわ、こいつ遊びにみたいな。
違うね、ほんとね、F の世界にそれは本当に。F の世界にはお断りしていいですか。いや、でもそれで言うとそのピクサーにも負けないものを作ったって僕も思うんです。やっぱりタケホプターのシーンなんかも本来は原作にないですよ、あそこの大スペクタクルは、うん、あれなんか見てて思ったのはやっぱりスパイダーマンで、うん、糸シュッシュッ
て、ね、
サムライミのねバージョンでもうこの爽快感、うん、摩天楼を飛び交う、
疾走感すごかった、
ね、感じをやっぱりやりたかったんだなと思いますし、それはF マインドにもやっぱり逆らってない、
うん、
無理のないところだったんだと思うんですけど、はい、じゃあエンドクレジットの NG シーンはどうなの、
うん、
やっぱ
面白かった
じゃん。いや、あれはもうピクサーで擦られまくってるんですよね。
なるほどね。
NG シーン。
まあまあまあまあ。
いわゆるジャッキー・チェーンの NG シーンみたいなのを実際はいない架空のキャラクターがやるっていうのをピクサーは散々やり倒してる。
そうなんですか。
で、それもトイ・ストーリーの一発目まで成功なの。
ラセターリスペクトっていうことでいいんじゃないですか。はい、いやでもそこは完全に擦られてるって分かった上でやってるから、はい、ある種の宣言だとも思うんですよ。
何の宣言ですか。
もう日本も頑張ってます。
いやいやいや、
戦います
みたいな。戦います。
違うんですよ。もうそれはね、ピクサーより、まあピクサーよりというかトイストーリーよりドラえもんが下の場合の話なんですよ、それは。ドラえもんって花からもう上のコンテンツなん
ですよ。思いがひどい。
死んじゃ
うやつ。いやもうね、
本田さん、まず落ち着こう。落ち着こう。別に、原作のドラえもんが貶められたわけじゃない。
まあまあそう。
ドラえもんとドラえもんの映画っていうのをちょっと分けて考えないといけないですから、
なるほど。
あくまでね、そこはドラえもんが下になったっていうわけじゃないんです。
ああ、そうなんですか。
はい。はい。
ちょっと間違った。
はい、ちょっとね、ちょっと。
はい。ちょっと冷静になります。
そうです。
いやでもまあちょっとそこはね、僕は真似しないでなんかもっとオリジナルなものをやってほしかったなっていうのは思います。そこまでね、あの CG の技術が高いんであれば、特にあの今回出てきたドラえもんの秘密道具を、うん、あのリファインして 3D にしたんですけども、まあ、元のデザインをちょっとだけ変えてすごく現代風というか、現代の我々が見ても未来の道具に見えるような洗練されたデザインになってるん
です。すり込み卵やばかったっすね。
やばい
で
し
ょ。あれすごいっすよね。
全部道具がなんか良くなってる、
うん。そう、だから本当に未来から来たなんかロボットが出してくれたみたいな。う
ん、だからあの、例えばあの僕、アップル製品すごい好きなんですけども、はい、iMac シリーズ、愛のつくシリーズなんか、はいはい、みたいな統一感ってあるじゃないですか、うん。そういう統一感が今回見られたんですよね。
だから道具のデザインっていうのも統一感があった。
うん、そういうところリアルに作り込んでいくのはすごい受け入れられるんですよ。ただそうじゃない部分として、これも今回一番の問題点言っていいですか。もうこれ本当にね、
これはだからあくまで好きすぎて、はい、いい作品だったからもっとできる、次につなげてくれっていう愛、
うんうん、
愛が溢れすぎちゃったと思うんですね。
っていうことかもしれないんですけども、
はい、っていうことかもってなる、は
い、そう言ってください。
ただもうね、一つだけもう大問題がありまして、これはもうネット上でも大騒ぎになってて、はい、
そうなんだ、
はい、僕なんかもあの正直見に行く前にその情報を見てたんで、まあこのあのドラ泣きも含めね、はいはい、これやばいぞ、
なるほど、
とんでもない、ま
あ、原作中たちが結構騒いでたわけだ、はい、
そうです、とんでもないものやりやがったってちょっと思ってた部分なんです、
はい、口が悪いですよ、はい、
口が悪い
ね、
はい、
今回ですね、ドラえもんにですね、成し遂げプログラムっていうのが
ありました、
はいはい、
ありました、その設定入ってましたね、
うん、これ成し遂げプログラム何かっていうと、最初にドラえもんの鼻をグリンとやって、そこで命令をするんですね、せいわし君が、持ち主が、何々を成し遂げるまではあの帰ってきちゃダメっていう、
まあ、のび太を幸せにする
までは、まあのび太を幸せにする、もしくは静香ちゃんと結婚させるまでには、うん、までは、未来に帰ってきちゃダメっていうのをグリンってやるんですよ、うん、それで逆らうと帰りたいとか言っちゃうと電撃が走るっていう、とんでもない、もうこれ F 先生絶対許さない
絶対許さないですか、
絶対許さないですね、多分間違った捉え方をしてると思うんですよ、
なるほど、あのいや僕は、はい、初見のイメージで言うと、はい、ドラえもんが来て、
うん、
だから未来からせわし君に置いてかれてっていうのは、うん、やっぱせわし君との関係性も当然あったわけで、
うん、
現代ののび太を選択し残り続け、うん、そして最後帰らなきゃいけないという動機づけを、うん、
はい、
最も簡単そして明瞭に説明してくれたのが、うんうんうん、システムだと思うんですよ、はい、それは肯定的なんですけど、
はい、まとめるには必要だったと思
います、うん、あれ以外の方法考えつかない、
監督さんもそれはおっしゃってたんですよ、はい、っていうのは、まあ、やっぱりリアルにしなきゃいけないって部分だと、さっき あの静香ちゃんの人物像の掘り下げの部分もそうですけど、はいはい、いやもう僕そういうの全くいらないんですよ、
うん、
っていうのは静香ちゃんは優等生で可愛い、
まあ、記号ですよね、は
い、そういわゆる記号なんですよ、うん、ギャグ漫画における記号なんです、
そうですよね、
ギャグ漫画における記号にそんなね人生観とかね裏のね
いらないよね、
へったくれも何もいらないですよ、
そうだからそこはジャイアンもそうで、はい、なんで あれほど無根拠に暴力的なのかっていうのは、うんうん、一切説明されないですよ、別に家庭環境が荒んでるわけでもなく、はいね、うん、はいはい、なぜかこうのび太に対して非常にもう最初から暴力的、
だから F 先生が子供の頃いじめられっ子だったんですけども、うん、まあ、A 先生も一緒にいじめられっ子だったんですけども、そのいわゆるその時代、その当時 F 先生たちが子供時代っていうのはやっぱり理不尽な暴力っていうのが蔓延してたんですよ ね子供たちの間でガキ大将っていうのがいて、まあ、頼りになる反面理不尽に殴られる、うん、そういうものの象徴としていわば本当に
記号ですよね、
記号として置かれてるのであって、あ、
そこは掘り下げなくてもいい部分、
はい、ギャグ漫画においてそこは掘り下げるべきではないし、
うん、一緒に遊びにも行くし、
はい、いろんなこと考えちゃいますよね、うん、与えられるとね、
だからさっきおっしゃった、その達夫さんの言ったそういうあのリアルにするために必要だと思われる成し遂げプログラムも、この監督さんもおっしゃってますけど、これはバディものであると、
うん、
ドラえもんとのび太のバディもの、最初バディものでは相棒と反発し合ってるのが面白いんだと、
うん、
それが後々一緒に何かを成し遂げる、
だからドラえもんは嫌だよこんなのび太みたいなのと一緒になるの、早くせわし君のとこ帰りたい、
うん、
のび太はのび太で、何なのこのロボット、はい、っていう反発し合うところから距離を縮めていく過程、
だからそこにおいて成し遂げプログラムっていうのを作用させるっていうのはやっぱり一本の映画を作る監督さんとして非常に優秀だと思うんですよ、うん、そういうものを装置として置くっていうのは、うん、でもやっぱりドラえもんがギャグ漫画であるということと国民的漫画であるっていうことを考えたら、ある程度もう皆さんご存知じゃないですか、これがどういうものかっていうのは、うん、ほぼ見てない人も分かってるから説明いらねえよっていうのが僕の、
あ、なるほど、
そういうのいらないから、 もう笑えるの足そうよとか、もっと面白いの足そうよ。いわゆるドラえもんとのび太は本当に自然発生的に友情が芽生えてくんだと。もともとはあの、せわしがデパートで買い求めた商品ですからね。
ドラえもん。
ドラえもんというものは。だから持ち主の言うことは聞きますし、僕を幸せにするために、僕のおじいちゃんのおじいちゃんを幸せにしてよって言われたら素直に言って、それでやっていくうちに感情があるもんだから、のび太と友情をっていう、そういう部分で結びついていって、最後のその別れの時の涙につながる。
なるほど、なるほど。
っていうので、僕は十分だと思うんですよ。うんうん、
だから、ただ、はい、そうなると、あの、まず、成し遂げプログラムが、本当にやった役割、はい、担った役割っていうのは、はい、まず、あの、冒頭で、ドラえもんが未来の猫型ロボットだっていうことを、はい、まあ、象徴的に表すシーンですよ。
はいはいはい、
まず、うん、その、で、ある程度ロボット感も必要だから、うんうん、あれだと、あの成し遂げプログラムがないと、本当に何かの生き物っていう風に見られてしまう可能性もあるから。
そこなんですけど、あの、それもさっきからずっと達夫さんおっしゃってますけど、はい、静香ちゃんの掘り下げもないしっていう部分で言うと、はいはい、いや、知ってるでしょって。
そこ自明でいい。自明のこととしていい。
うん、多分、だから掘り下げてないんですよ。
まあまあまあまあまあ。
ってなった時に、うん、いやいやいや、ドラえもんが未来から来たロボットって知ってるでしょで、いいはずなん
だ。まあ、国民的コンテンツだからね。
だから言っちゃえば逆に言うと、それをそういう風に捉えてしまうと、成し遂げプログラムを、それはあの説明するために重要なものとして捉えてしまうと、静香ちゃんの掘り下げがないことが甘えになっちゃうんですよ。
なるほど、なるほど。
監督が甘えてるってこと
ですね。そうですね。だからそこはバランスを統一したから、は
い。だからこの人の中でもその辺のバランスがすごい難しくて分かんなくなっちゃったんだと僕は見てるんです。
いや、僕は、うん、はい、でもあれは、海外に持っていくときには絶対に必要だと思う。
まあまあ、海外展開をするってなったときに、うんうん、そしたら、あの物語の選び方のチョイスが、ああいう話だと思われてしまう。ドラえもんというものが。そもそもドラえもんってあれだけのもんじゃないですから。ドラえもんというのは本当にギャグがあって、短いギャグがいっぱいたくさんある中に、あ、なんかいい話。
なるほど。
感動する話っていうのがあってこそなんですよね。
そうですね。
そういう意味で、あそこだけ切り取って持ってかれちゃうと違うものになっちゃうんですよ。
なるほど。
でも、あの、成し遂げに関しては、あの、最後のドラえもんが帰らないといけない理由にもなってたじゃないですか。
そうですね。だからそこは本当見事だと思う。
帰らなきゃいいのにってみんな思っちゃうから。
ただ、原作では帰らなきゃいけないことになったって、ただそれだけなんですよ。
あ、そうでしたっけ、
うん、そう。で、僕はそれでいいんですよ。
なるほど。原理主義者。
そう言われるともうなずくしかできないですね。
で、まあまあ、そんなこと言ってますけど、僕は本当に今回の映画はすごく高く評価してます。実際にですね、例えばちょっと資料を見させていただいていいですか。
はい。はい、
ドラえもんって、だいたい工業収入。まあ、30億から40億の間なんです。悪い時でもまあ20何億とか20億とかそのぐらいなんですけど、
すごい、ね、安定して入ってんだね、
はい、それがですね今回10日間ですでに32億
おお、はい、早い、
とんでもない額稼ぎだ
そうですね。
だから多分ドラえもん映画として過去最高の興収を得るんじゃないか。
なるほど、なるほど。
いわゆる、まあ、これはやっぱり本当に裾野を広げるじゃないですけど、今まで見なくなってた人、新たに見ようかなって思う人を増やす意味では本当に意義のあるものだったな。
本当に例えば、うん、普通の 2D の、はい、あのアニメーションがあったとして、
はい、
今この場で語られてないですよ、
うん、そうですよね、うん、
でも、うん、3D のスタンドバイミーがあったことによってこの場で語られるし、うん、大人も久しぶりにドラえもん見に行ってますよ、
うん、
はい、それはやっぱすごいエポックですよね、うん。
だから僕は本当にさっきから原理主義のふりをして、はい、怒ったふりしてますけど、
何その劇場版なんジャイアンみたいな、
ツ
ンデレぶり出れるのこれから。
本当に今回はいいものを作っていただいたなっていう感謝の気持ち。
なるほど。
はい、
ああ、ちょっと、博士からこのお言葉聞けました、
ね。ありがたいですね、はい。よかったです。
ただ問題点もありまして、
ね。そうなんですよ、ね。ね、問題点散々言ったじゃないですか。はい、
やっぱりさようならドラえもんって我々からしても本当に最重要な話。
話数。はい、はい。
最重要話でありまして、うんうん、これで、まあ、やっぱり F 先生すごいなっていうのを感じたんですけども、はい、まあ、皆さんほぼご存知だと思うんで説明はいいですか、省いて。
まあまあ、いいでしょう、じゃあ。
ドラえもんは帰る
話、ね。はい、未来に伸び、ドラえもんが帰るんだけども、のび太はジャイアンと喧嘩をするんだけれども、はい、そのいつもだったらドラえもんって泣きつくところを、ね、ドラえもんが心配して帰れなくなっちゃいけないと思って必死で頑張って、
まあ、ジャイアンとね、はい、やり合う、
もう最後ボロボロになったけれどもジャイアンがもういい俺の負けだって去っていく、それをドラえもんが見て、まあ、肩を貸してのび太の ね、のび太に肩を貸して帰っていくときにもうボロ泣きなんですよ、ボーダの涙、うんうん、まあ、テキストお持ちの方はですね、
持ってない誰も持ってない
予備校とかじゃない
あとテキストってもこれドラえもん全とか藤子不二雄大全集のドラえもん4巻の何ページですか、
はい、のですね、252ページ
持ってるかな、
まあ、上から2段目の左側のコマでこのボーダの涙、
はい、俺もう覚えてるこのコマ、
覚えてるでしょ、
覚えてる、
このシーンなかったんですよ、この絵、この構図、この形、うんうんうん、これないんですよ、うん、
見たかドラえもん勝ったんだよ、
はい、で次のコマ、うん、もうすぐ次のコマで、うん、布団で寝てるのび太の横で座って涙を流すドラえもん、
うんうんうん、このコマはありました、
このコマありました、はい、さらにその次のコマでもう朝日が差し込んできてのび太が一人寝てるだけ、
うんうん、ドラえもんはもういない、
一コマでもドラえもんいなくなっちゃってるっていうのを表したんですけど、このコマの部分あったんですけど角度が違う、
角度違いましたね。ドラえもん横から舐めてましたね。
うんうんうん、見てください、この横な、うん、横のドラえもんのこの構図。
うん。うん、
まあやっぱり。最高でしょ、これ。これ神がかってる構図なんですよ。
最後、好みの問題かよ。
いやいやいや、
なんだよ、それ。
まさかのこのボーダの涙からのこの2コマ。これがね、きちんと再現されてないんですよ。
まあ確かに、はい、同じカメラでドラえもんがいる風景といない風景っていうのは、はい、やっぱその消えたっていうことをね、うん、最も分かりやすく伝える構図ではありますよね、
う
ん
うん、だからもう F 先生天才だなと思
ってそうですね、
ただのコピペじゃないですね、
いやもう違う
ちゃんと違います、ね、
ちゃんと書いてますからね、
変わってますね、
そうですね、
もう最高のこの3コマは絶対外しちゃいけないやつなんですよね、うん
うん、まあ、そこはやっぱ原作中としては
これ残念でしたね、
まあまあそういう細かいところもありますが、うん、とはいえありな作品、ね、うん、
ありです、ただやっぱりまあさっきも言いましたけど、はい、まあ子供が笑いがねえなって言ったのとかも含め、は
い、ただ
が悪いよ、口が悪い、
はい、今回そのいい話、要はいいとこ取り集めちゃって、はい、ちょっと残念だなっていう松崎くんのね、
まあまあ、
はい、発言もあったじゃないですか、うん、で僕今回ちょっとおすすめしたいお話が実はありまして、
はい、
だいぶ紙が、
あ、じゃあ感想ブロックはこの辺にしときますか、
あ、ですね、その前に一個だけいいですか、
はい、どうぞ、
たとえ井の中水の中っていう作品があるんですよ、うん、はい、これあのピーナッツをしずちゃんが、はい、しずかちゃんが食べてて、ママの指輪から外れた50万円相当のオパールを間違って飲み込んじゃうっていう話なんですね、うん、で水のあるところだったらどこでもジャンプできる潜水艦というのをドラえもんが持ってまして、うん、まあ、まずはスモールライトで小さくなってしずかちゃんが飲み込んで、中から、まあ、胃の中でピーナッツのかけらがゴロゴロしてる、しずちゃんよく噛まなかったなとか言いながらも、オパールを発見して、で、その胃の中からお風呂にジャンプして、
はいはいはいはい、
で、しずちゃんは、でも気づかないんですよね、うん。気づかないでこうやって寝てるんですよ。うん、まだみたいなこと言って。で、そこでこう、まあ、外から、あ、大変だ、潜水艦が縁故しちゃったよ。うまく食べ物と一緒に流されて小腸から大腸へ明日あたり出られるって言ってしずちゃんが怒るみたいな、ちょっとコミカルな、こういうの入れてくんない、
いや入るわけないでしょ、
こういうの
入るわけ
ないでしょ、こういうの入ったらちょうどいいでしょ、
宿命ギャグじゃないですか、
そういうちょっと面白いやつ
がないよ、宿命ギャグ
ないでしょ、
ちびっこも喜んだんじゃないかな、
ただ
大好きじゃん、ちびっ
こ、ただこれは
大好きだけど、
今回のスタンドバイミーが誰向けに設計されてるかっていうことを考えると、はい、ちびっこ向けでは必ずしもないっていう、い
やもちろんそうなんですよ、
踏まえれば別にちびっこ別に
熱文字、
というわけでいかがでしたでしょうか、聞いていただきましたけれども、まあ、とりあえずはこれがあのスタンドバイミードラえもんの感想会ということで、まあ、皆さんの感想もいかがだったんでしょうか、よかったら聞かせていただければと思います、まあ、この後ですね、いろいろまたお話ししていただいたんですが、まあ、一部何らかの形で皆さんにお届けできればなというふうに思いますので、まあ、またお楽しみいただければなと思います。またこの藤子 F 不二雄先生作品についてですね、堀田さんにいろいろ聞きたいという人は、まあ、メール、熱文字 @gmail.com までいただければと思いますので、お待ちしております。理想のあの子とのデートで回収した CG、これについての報告は、部費部。部費、萌え豚たちが部費出る CG の回収をお願いいたします。さらに、この1ヶ月、この1話すごかったなという、この1話、ね、報告をお待ちしております。それぞれ部費部、この1話、そして、普通おった、 すべてのメールは熱文字 @gmail.com netsumoji@gmail.com こちらまでお送りください。お待ちしております。もう8月、まあコミケこうだったよなんていうね、もし感想などもあればいいですし、まあこれからまたアニサマありますから、アニメロサマーライブ、アニサマ特集ねやりましたんで、ちょっと行ってきましたなんていう報告があってもいいです。まあオタクライフの報告、ぜひ皆さんからのメールをお待ちしております。今月は以上でございます。